10ページから19ページまで、市政ニュース。断熱窓の改修費用を補助します。補助額は、環境省の先進的間取りノベ2025事業の交付確定額の2分の1です。上限10万円、1000円未満切り捨て、補助限度額があります。先着です。予算に達し次第終了です。対象は、市内の既存住宅のリフォーム工事の工事請負契約を4月以降に締結し、環境省の先進的間取りノベ2025事業の交付を受け、次のいずれかに該当する方です。市内の既存住宅を借りている方、市内の既存住宅を所有している個人またはその親族、市内の賃貸住宅を所有している法人または個人事業主です。申請方法は、5月1日から2026年2月27日までに電子申請、または申請書などを郵送してください。必着です。申請書はウェブページからダウンロードできます。必要書類など詳しくは ID1065141 をご確認ください。お問い合わせ先は環境政策課 080-7605-0261 です。初期の市民活動をサポートします。団体の初期活動を支援するスタート支援、新たな担い手を育成する若者支援として市民活動にかかる経費を補助します。対象です。スタート支援は、新規または設立2年未満の団体、若者支援は、おおむね30歳未満の方で構成された団体です。受付期間は5月26日月曜日から6月11日水曜日までです。詳しくはスタート支援は ID1039330、若者支援は ID1039331 をご確認ください。お問い合わせ先は市民活動支援センターです。スタートアップものづくり、新商品を募集します。市内に事業所がある企業から9年以内の製造業の中小企業が生産開発した独自の新商品を市が認定し、市ウェブサイトなどで公表します。また、市の関係部署へ働きかけて、受注実績を作ることで、販路開拓を支援します。申し込みは、5月1日木曜日から7月31日木曜日までに、ウェブページから電子申請してください。申請方法など詳しくは、ID1066233 をご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課です。子どもの居場所づくり支援します。定期的に子どもの居場所を提供している団体の運営費の一部を補助します。補助限度額は10万円です。対象は食事の提供、学習の補助、遊びの体験などを月1回以上、または年12回以上実施する団体です。申請方法です。5月30日金曜日までに、電子申請または電子メール郵送で申請してください。対象要件など詳しくは、ID1055147 をご確認ください。お問い合わせ先は子育て支援課です。
学びの輪を広げよう。誰でも先生動画。ID 1066096。皆さんが先生となり、市民の学びを支援できる趣味や芸術、文化、スポーツなどの講座の動画を募集します。内容を審査後、一宮障害学習チャンネル、障害学習科公式 YouTube チャンネルで公開します。募集期間は6月2日月曜日から7月31日木曜日まで。動画データ必着です。公開期間は8月頃から2028年3月31日金曜日までです。動画の企画、応募方法など詳しくは募集要項をご確認ください。お問い合わせ先は障害学習課です。デジタルスキル習得講座。初めてでも安心。スマホで簡単。動画編集入門。ID 1066085。やってみたいけど動画の作り方がわからないという方はご参加ください。3回あります。5月31日土曜日。動画編集はじめの一歩。短い動画を活用してみよう。6月7日土曜日。相手に伝わる動画作り。動画の構成を考えよう。6月14日土曜日。自分だけの動画を作成しよう。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。会場は微細庁舎2階会議室。対象は市内在住、在勤、在学の15歳以上の方。中学生を除きます。講師は、ストリオグラフ代表、森山貴文さん。定員は15人抽選です。受講料は750円。5月14日水曜日までに、電子申請または電話でお申し込みください。お問い合わせ先は、障害学習課85-7074です。市の発行物への有料広告を募集します。ID 1044290。2025年度、2026年度に広告を掲載する発行物は、次の通りです。広報一宮、ウェルカムチケット、軽自動車税種別割、納税通知書封筒です。広告は要項に基づく審査があります。詳しくは申し込み先の中日総合サービス 64-6330 にお尋ねください。行政課からでした。地域貢献企業認定事業。一宮サポートカンパニーを募集します。ID 1002671。災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を一宮市サポートカンパニーとして認定します。サポートカンパニーのメリットです。認定証、ステッカーを交付します。広報一宮、市ウェブサイトで公表します。自社のウェブサイトなどで PR できます。総合評価落札方式の入札参加時に、項目に応じて加点します。応募資格は、次のすべてに該当する企業・個人事業所です。市内に事業所がある。1年以上継続して事業を営んでいる。市税を滞納していないです。 申し込みは5月1日木曜日から2026年2月28日土曜日までに電子申請または応募書類を郵送してください。一宮市サポートカンパニーの新規認定企業です。ID1022334富士技研 TMF 愛知設備ガステム総合警備保障終わり支社です。お問い合わせ先は産業振興課です。
5月15日から21日までは総合治水推進週間。みんなで浸水被害を減らそう。ID1014243雨水が短時間で河川や水路へ流れ込み、氾濫しやすくなるなど、水害発生の可能性が高くなっています。雨水の貯留浸透施設や防水板を設置する方に、一定の条件で補助金を交付しています。水を出さないための対策。ID1037544雨水をためる。浄化槽転用貯留槽を設置。雨水タンクを設置。雨水浸透マス、透水性舗装へ改良。いずれも補助金があります。新川流域での開発。新川流域で500平方メートル以上の田畑などの開発には、雨水対策のための許可が必要です。自ら守るための対策。雨量や川の水位を知る。ID1022369。河川等水位情報。避難経路を考える。ID1038044。洪水ハザードマップ。浸水を防ぐ。防水板を設置。補助金があります。ID1037544。土のうを設置。土のうを配布します。1軒あたり30袋まで。土のう袋だけの配布もできます。土のうの大きさは45センチ ×30 センチ。重さは10キロから15キロです。配布場所は、丹陽、千秋、今伊勢、奥、浅井、大和の各防災倉庫です。詳しくは ID1002239をご確認ください。ご希望の方は、事前に、維持課28-8638へご連絡ください。流域治水 PR イベント ID1024219みんなで考えよう流域治水 in テラスウォーク一宮5月17日土曜日と18日日曜日に雨水タンク、雨水浸透マス、防水板の展示と流域治水に関するクイズを行います。また、5月17日土曜日から22日木曜日まで、流域治水 PR ビジュアルボードの展示があります。総合治水についてのお問い合わせ先は、治水課です。はつらつ農業塾の塾生を募集します。ID1002653 農業塾は、担い手育成コースと生きがい農業コースがあります。いずれも詳しいことは、農業振興課、または JA 愛知西営農指導課0587-36-3326へお尋ねください。もしもを考える防災コラム、いつもの味で食料を備蓄。もしものための備蓄食料といえば、長期保存できる乾パンやアルファ化米などが代表的ですが、日常的に食べ慣れている方は少ないのではないでしょうか。災害時は普段とは異なる環境になるため、不安や疲れが出やすくなります。そんな時には食べ慣れていないものではなく、美味しく食べられるいつもの味を備蓄しておくと、ストレスが緩和され、一息つくことができます。そこで役立つのが、ローリングストックです。ローリングストックとは、普段から少し多めに食品を買っておき、賞味期限が近いものから消費しつつ、消費した分だけ買い足していくことです。これを利用すると、常に一定量の食品が家庭で備蓄でき、長期保存が難しい食品でも、非常食として無理なく無駄なく備蓄することができます。自分や家族が好きないつもの味をローリングストックで備蓄して災害に備えましょう。危機管理課からでした。各種改修工事をした住宅の固定資産税を減額します。必要書類を持参の上、工事完了後3ヶ月以内に本庁舎資産税課で申告してください。過去に次の改修工事の減額を受けた住宅は、再度減額を受けることはできません。減額対象となる住宅は次の3つです。1、耐震改修 ID100938。 対象は1982年1月1日以前に建築した住宅です。対象工事は現行の耐震基準に適合し、1戸あたりの費用が50万円を超えた耐震改修です。120平方メートル分までに相当する税額の2分の1を減額します。認定長期有料住宅の場合は3分の2を減額します。2、バリアフリー改修 ID100935。対象は新築から10年以上経過した住宅です。居住者要件は次のいずれかに該当する方です。65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害の認定を受けている方です。対象工事は補助金などを除く自己負担が50万円を超えた改修です。100平方メートル分までに相当する税額の3分の1を減額します。3、省エネ改修 ID100936。 対象は2014年4月1日以前に建築した住宅です。対象工事は現行の省エネ基準に適合し、窓の改修を含み、補助金などを除く自己負担が60万円を超えた断熱改修です。120平方メートル分までに相当する税額の3分の1を減額します。認定長期有料住宅の場合は3分の2を減額します。新築・増築家屋の調査にご協力を。家屋を新築・増築した方には固定資産税がかかります。家屋の調査に伺いますので、 ご協力をお願いします。いずれもお問い合わせ先は資産税課です。
新成人にお祝いメッセージや記念品を送付します。ID1048119。新成人の方にお祝いのメッセージや成人の権利・義務に関する啓発リーフレット、美醜のハンカチタオルをお送りします。対象は、一宮市の住民基本台帳に記載されていて、2025年度に18歳になる方です。発送時期は誕生月の翌月下旬です。お問い合わせ先は青少年課です。本庁舎・木曽川庁舎の学習室をご利用ください。ID1017571。日時は5月10日から18日までの土曜日・日曜日、午前9時から午後5時まで。17日は木曽川庁舎だけです。対象は市内在住在学の中学生・高校生、学生証などを持参してください。お問い合わせ先は青少年課です。児童扶養手当の支給額が4月分から増額されます。ID1001372。増額後の支給月額は次の通りです。第1子の支給月額。全部支給。46,690円、一部支給46,680円から11,010円、第二子以降の加算額、全部支給11,030円、一部支給11,020円から5,520円です。お問い合わせ先は子育て支援課です。特別障害者手当などの国の支給額が4月から増額されます。ID1028595。増額後の支給月額は次の通りです。特別障害者手当29,590円。経過的福祉手当16,100円。障害児福祉手当16,100円。特別児童扶養手当56,800円。重度障害37,830円。中度障害です。県上乗せ分の変更はありません。お問い合わせ先は障害福祉課です。骨髄ドナーに助成金を交付します。 ID1033862。 対象は、1、提供日に市内在住で、日本骨髄バンクを介して、骨髄・末梢血管細胞を提供したドナー。2、1が勤務する国内の事業所、ただし、国・地方公共団体・国公立大学法人などを除く。助成金額は、入院・通院1日あたり、1は2万円、2は1万円、各上限7日間です。骨髄などの提供日から1年以内に申請してください。お問い合わせ先は保健予防課です。一宮市薬剤師会の協力による熱中症休憩所を開設します。ID1051025。 熱中症などにより体調不良を感じたときに、協力薬局の待合スペースで休憩できます。表示旗が掲げられますので、お気軽にお立ち寄りください。また休憩所を設置いただける薬局も募集しています。休憩所の開設期間は5月1日木曜日から10月31日金曜日までです。お問い合わせ先は高年福祉課です。そこが知りたい在宅療養。 出前講座の講師を派遣します。 ID1023851。 派遣日時は8月から2026年3月までの月曜日から金曜日、午前9時から午後5時までの1時間以内。開催場所は申し込み団体が準備する市内の会場。対象は市内在住在勤在学の10人以上の団体。講師は医師、歯科医師、薬剤師ほかです。5月7日水曜日から電子申請または電話で申し込んでください。先着35団体です。お問い合わせ先は後年福祉課です。改修工事のため平島公園野球場を休場します。 ID1009367。 休場期間は10月から2026年3月中旬までです。一般利用予約は2026年4月利用分から受け付けます。お問い合わせ先はスポーツ課です。後期高齢者医療保険、郵便物の送り先変更は手続きが必要です。 ID1016320。 後期高齢者医療保険に関する郵便物の送付先は申請することで変更できます。資格確認書などは郵便局に転送の届け出をしている場合でも転送先には届きません。住民登録地以外への郵送を希望する場合は保険年金課へご連絡ください。給付などの手続きもお忘れなく。医療費などの支払い後2年以内の申請により次の給付を受けられる場合があります。総歳費、治療用装具費、高額療養費、高額医療・介護合算療養費です。申請方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は保険年金課です。後期高齢者医療保険、納付は便利な口座振替をご利用ください。ID1000976。保険料は原則年金からの天引きです。ただし、保険加入後6ヶ月から1年間など、天引きにならない場合には、納付書または口座振替で納めることになります。口座振替は、電子申請、または市内の金融機関や本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で申し込みできます。国民健康保険税を口座振替で納めていた方が、後期高齢者医療保険に加入した場合も、改めて手続きが必要です。窓口の場合は、預貯金通帳、届出印、資格確認書が必要です。お問い合わせ先は保険年金課です。老朽空き家の解体費を補助します。ID1024044。補助額は、補助対象経費の5分の4、上限20万円。件数は先着5件です。申し込み方法、補助対象など詳しくは、ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は住宅政策課です。市営住宅定期募集を受け付けます。ID1065928。案内書、申し込み書は ID1065928 からダウンロードできるほか、5月7日水曜日から本庁舎市営住宅管理事務所、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも配布します。申し込み資格は案内書でご確認ください。募集住宅は、高畑、大山、時の島、春明、狩安家、島村、天井、 萩原、免所、大和東、東伊豆城、海明、海新、玉野などです。5月12日月曜日から20日火曜日まで筆着で、申込書を郵送または持参してください。入居希望者のない部屋は6月9日月曜日から先着順で常時募集します。お問い合わせ先は市営住宅管理事務所です。住宅用の地球温暖化対策設備設置費を補助します。 ID10658-72。 自分が居住する市内の一戸建て住宅に次の対象設備を設置する費用の一部を予算の範囲内で補助します。法人を除きます。対象設備と補助額です。 1. 住宅用太陽光発電システム、単独での補助なし、12万円。 2. ネットゼロエネルギーハウス設置、16万円。 3. 家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、4万円。 4. 低地用リチウムイオン蓄電システム、5万円。 5. 電気自動車等重給電設備、5万円です。環境センター北管内環境政策課にお申し込みください。既存住宅の工事着工、新築建売り住宅の引き渡しの2週間前までに必要書類を提出してください。お問い合わせ先は環境政策課です。中小企業の省エネ設備などの導入更新を補助します。 ID10661-00。 中小企業や個人事業主などが省エネ設備を導入更新する費用の一部を補助します。限度額があります。詳しくはウェブページをご確認ください。対象設備は、1. 省エネルギー診断で提案された設備の導入・更新、中古品を除く。2. 国庫補助の採択を受け、設置する設備の導入・更新の付帯工事です。事業着手日の14日前までに電子申請、または申請書類を郵送して申し込んでください。お問い合わせ先は環境政策課です。中小企業の事業主の方へ、補助金・奨励金をご利用ください。ID10100719。 中小企業の事業主向けに次の補助制度を設けています。1. 中小企業退職金共済、特定退職金共済、加入促進補助金。2. 障害者特別雇用奨励金です。補助などを受けるには条件があります。詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課です。中小企業の特許・実用新案の出願経費を補助します。ID10240006。 補助限度額は、特許については17万1000円、実用新案については11万4000円です。出願日から3ヶ月以内に申請してください。お問い合わせ先は産業振興課です。中小企業の貿易振興事業費を補助します。ID10160015。中小企業者が貿易拡大のために行う事業に対し、経費の一部を補助します。限度額があります。対象は、2026年3月31日までに行う、1. 国内見本市参加等事業、オンライン形式による見本市も含む。2. 海外貿易見本市参加等事業です。 事前に申請が必要です。補助対象経費など詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課です。商店街の空き店舗などを利活用する方へ、開業にかかる費用を補助します。 ID 1055136、改装費、宣伝費、家賃などの一部を補助します。要件など詳しくはウェブページをご確認ください。申請前にご相談ください。お問い合わせ先は産業振興課です。双方インキュベーターオフィス入居者を募集します。 ID 1012483、対象は IT を活用した事業、新技術などの研究開発事業、新しいスタートアップ事業などを行う方で、今後創業するか創業後3年を経過していない方。募集内容はアイビル6階ビジネス支援センター内の1、1部屋約6平方メートル、2、1部屋約9平方メートル。入居期間はいずれも1年間です。5月1日木曜日から7月31日木曜日まで必着で、電子申請または応募用紙を郵送して申し込んでください。詳しいことは産業振興課へお尋ねください。これで市政ニュースを終わります。